ください。聖書をお読みします。最初に旧約聖書の申命記6章10節から25節を読みます。旧約聖書の291ページになります。申命記6章10節から25節まで。あなたの神主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに対してあなたに与えると誓われた土地にあなたを導き入れ、あなたが自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産で満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得、食べて満足するとき、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出された主を決して忘れないよう注意しなさい。あなたの神主を恐れ、主にのみ仕え、その御名によって誓いなさい。他の神々、周辺諸国民の神々の後に従ってはならない。あなたのただ中におられるあなたの神主は熱情の神である。あなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、地の表から滅ぼされないようにしなさい。あなたたちがまさにいたときにしたように、あなたたちの神主を試してはならない。あなたたちの神主が命じられた戒めと定めと掟をよく守り、主の目にかなう正しいことを行いなさい。そうすればあなたは幸いを得、主があなたの先祖に誓われた良い土地に入ってそれを取り、主が約束された通り、あなたの前から敵をことごとく追い払うことができる。将来、あなたの子が我々の神、主が命じられたこれらの定めと掟と法は何のためですかと尋ねるときには、あなたの子にこう答えなさい。我々はエジプトでファラオの奴隷であったが、主は力ある御手をもって我々をエジプトから導き出された。主は我々の目の前でエジプトとファラオとその宮廷全体に対して大きな恐ろしい印と奇跡を行い、我々をそこから導き出し、我々の先祖に誓われたこの土地に導き入れ、それを我々に与えられた。主は我々にこれらの掟をすべて行うように命じ、我々の神主を恐れるようにし、今日あるように常に幸いに生きるようにしてくださった。我々が命じられた通り、我々の神主の御前でこの戒めをすべて忠実に行うよう注意するならば、我々は報いを受ける。もう一箇所、新約聖書のヨハネによる福音書3章の31節から36節を読みます。新約聖書の168ページになります。ヨハネによる福音書3章31節から36節。上から来られる方はすべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地に属するものとして語る。 天から来られる方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れる者は神が真実であることを確認したことになる。神がお遣わしになった方は神の言葉を話される。神が霊を限りなくお与えになるからである。御父は御子を愛してその手にすべてを委ねられた。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。祈祷を捧げます。土の父より、塵より人を創造された御神、私たちは今朝権限後最終手術の礼拝に集められ、あなたに賛美と感謝を捧げます。あなたは昔砂漠の中にあってもイスラエルの民を養い、数々の試練や困難が襲っても彼らを守られました。無力な少数民であった彼らはいかに励まされ感謝にあふれたことでしょう。あなたは私たちがこの社会の少数者で力なく、時には大きな権力の支配に苦しんでも私たちと共にいて導き、新たなる力を与えてくださいます。私たちはあなたがこの世にお送りくださった苦難のしもべイエス・キリストをたたえます。キリストは先立って十字架の道を歩まれ、私たちをあなたのもとに立ち返らせてくださいました。私たちはそのことを忘れず、あなたをたたえつつ信仰の旅路を歩んでいこうと思います。どうかいつもあなたの御言葉に聞きつつ、あなたに従う旅路を導いてください。私たちの周りには孤立してしまっている人がいます。あなたの作られる交わりの中にこの方たちを招いてください。社会や国家の中には不正や偽りと戦っている人たちがいます。どうぞその人たちに励ましを送り立ち上がらせてください。主よ、どうぞ私たちの祈りを聞いてください。あなたが私たちに示してくださった愛に応え、この人たちの隣人となれますように。主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。神がお遣わしになった方と題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストのテーマは、イエス様って一体何者なのかということです。テキスト全体がモノローグの形になっておりまして、これは一体誰のモノローグなのかという議論があります。ですぐ前には洗礼者ヨハネの記事がありますし、ヨハネは荒野で呼ばわる者の声ですから、これは洗礼者ヨハネのモノローグだろうと思うんですけれども、この21節から続いている イエスご自身のものとも考えられるという意見もあります。どちらにしましても、福音書記者ヨハネが自分が所属する教団の福音理解をこのモノローグの形に込めているというふうに理解してよいと思います。で、最初の31節には、上から来られる方はうんぬんと出てきます。この上という言い方は、この福音書の特徴の一つの位置づけ方でありまして、要するに、天であるとか神の国であるとか、この神様の領域をそういう言葉で表します。ヨハネ福音書には二元論的な対立概念が使われるという特徴があります。ですから、もし上という言葉を使いますと、それに対峙してこの世というものが出てきます。光ということを言いますと闇ということが出てきます。霊といえば肉が出てきます。まあ、確かにこの白と黒というようにですね、対立概念としてこの2個を表しますと、とてもすっきりして分かりやすいという利点があると思います。ところが紀元2世紀になりますと、そういう思想構造からこのグノーシス主義というのがこのにわかに発展していくんですね。で、このグノーシス主義はキリスト教の思想と真っ向からぶつかり合います。ですから、この2世紀の状況を思い起こしますと、この1世紀のキリスト教というのは皮肉にも自分たちにやがて対立する相手に早くもこの時に材料を提供していた、そういうふうに見ることもできるわけです。しかし、二項を対立させるといっても、そのことは単純ではありません。この二元論には、そういう思考構造にはさまざまな問題が関わってくることになります。これは後で、違うことで触れます。で、とにかく31節には、上から来られる方はすべてのものの上におられ、地から出たものは地に属すると書かれているんです。で、これは何が言われているかというと、キリストの潜在性ですね。潜在、先にある。で、イエス様が言葉、ロゴスの受肉者であるということは、ヨハネ福音書の第一章で私たちは何度も読んできました。イエス様は潜在者ですから、天地の創造の始めから神様と共におられて、天上、つまり神の国にあって見たこと聞いたことを証しされるけれども、その証しを誰も受け入れないとこの福音書は言っているわけです。32節にそのことが言われています。で、この証という言葉が出てきますけども、この証というのは、イエス様ご自身が神様について、あるいは神様とご自分の関係について証をされるという意味です。 イエス様が父なる神様と一人子なる神キリストとの関係を証を通して人々に証明しようとされているのに、誰もそれを受け入れないのだとこの福音書は言っているんですね。しかし、もしその証を受け入れるならば、神様が真実であることをその人は確認することになりますよとも言っているんです。ですから、どうもイエス様って何者なのというその問いを極めるということは簡単単純ではなさそうなんですね。で、これは現在の私たちだけじゃなくて、紀元1世紀のこの福音書を記した人たち、ヨハネが属した教会の人たちも懸命にそういう疑問に答えを見出そうと努力しているわけです。で、それをこういうその福音書の形で書き表しているんですね。ですから、求道者の皆さんも決して焦らなくてよいと思います。自分の頭で主体的に考えることを目指す、そして聖書、この証に耳を傾けてみられることが大事だと思います。33節にありますように、イエスという方が本当に世の救い主であると分かったときには、おのずから信仰告白にその人は導かれるんです。今日のテキストではないのですが、ヨハネ福音書の記者は、例えばサマリア人女性とイエス様との出会いを通して敵意に満ちたユダヤとサマリアの長い歴史に触れたりですね、この目の不自由な男性を癒すという物語とか、ラザロが復活したという物語というような、そのかなりその文学的な技法を駆使した物語をいくつも描いて、なんとかイエス様って何者なのかという謎を解こうと努力しているんです。だから私たちもその作業に一緒に乗せていただいて、疑問に向き合えばよいだろうと思います。で、34節には、神の言葉と霊をめぐって重要なことが言われています。で、新共同訳の訳者はですね、この霊という語にはわざわざこのダブルのクォーテーションマーク、引用符をこのつけて訳しているわけです。神がお使わしになった方、つまりイエス・キリストは神の言葉を話すけれども、神の言葉を話すこと、霊を限りなく与えることは分離しない、一致しているということを言っているんですね。で、そういう言い方をする裏には、もし言葉と霊が分離してしまえば、そこには霊的な熱狂主義とも言うべきものが現れるかもしれない、そういう心配も込められていたように思います。霊は取り違えてしまうと、とんでもない厄介を引き起こします。この霊というのがなかなか厄介なことでして、この旧約聖書からの霊はたくさん出てきます。このヘブライ語ではルーアッハというんですけども、そういう語で旧約聖書は重要な役割をこの霊に負わせています。で、もともとは風とか息とか そういう意味の言葉なんです。で、新約聖書にも同様にこの例は出てきまして、それはプニューマという言葉でもう何十回も使われています。まあ、他にも例を表す言葉ありますけれども、で、風とか息ということが示すように、本来は人間の感情や心の動きを表して、これが文脈に従って魂とか風とか息とかいろいろに訳されてきたわけです。で、34節で言いますと、神の言葉を話されるという場合の言葉と訳された語も、これプニューマなんです。で、霊を限りなくお与えになるの霊と訳された語も同じプニューマなんです。で、ヨハネ福音書に特徴的であるこの霊の用法なんですが、真理の霊とも訳されているように、基本的に神様の霊を表します。聖霊を表す言葉です。で、皆さん、ちょっとマタイとマルコとルカの教官福音書を思い出してみてください。教官福音書にもたくさん霊が出てくるんですね。で、そこに出てくる霊は一番多いのは悪霊なんです。例えばベルゼブルの話がありますよね。からサタンの話もあります。からゲラサの狂人なんて言われる物語もあります。で、あそこに出てくるのは全部悪霊なんですね。ですから、その場に居合わせたイエス様は、その悪霊に取りつかれてしまった人に向かって、出て行けというふうに命じられているわけです。すると悪霊は出て行った。と、その人が正気に帰った時に、違うことがまた起こるわけですね。人間に取り付いて悪さをする悪霊で、これが教官福音書にたくさん描かれています。イエス様がその悪霊を出て行けという、追い出される、いわゆるそれは悪魔の追い出しなんですね。で、面白いのは、面白いというと怒られちゃいますけども、カトリック教会にはですね、かつてこの異界制度、カトリックはローマのパパさんを頂点に階層ができてますよね。その異界制度の中に悪魔を追い出す役割を負っていたエクソシストと呼ばれた役職があったんです。今は公式にはないんですよ。第二バチカン公会議が1960年代に開かれた時にそれは廃止されました。でも、イタリアとかスペインとかヨーロッパのある国にはその名残がかなり残っているようなんですね。で、この日本ではどうかっていうと、もうだいぶ前になりますけども、エクソシストという映画が大ヒットしました。で、悪魔払いというのがそこですごく有名になってしまったんです。で、その映画によって聖書とはだいぶ別なイメージが出来上がってしまったんですけれども、もともとはイエス様が悪霊サタンを追い出した記事にこの由来するものなんですね。ところが、このヨハネ福音書にはこの悪魔払いの記事はないんです。出てこないんです。もちろん悪魔とか悪霊という語は出てきます。でも、それらはイエス様に敵対した人々、例えば大祭司とかユダヤ人とか、そういう人たちに内在する力として象徴的に使われているだけです。だから私たちは霊という時にその言葉に振り回されてはならないと思いますね。日本語でその霊と訳したんですが、 スピリット、英語はスピリットとかね、いろんな訳がありますけども、その日本語で霊と訳したんですけども、日本語で霊と言ったら多くの人がイメージするのは、例えば幽霊とかね、そういうことなんですよ。なんか目に見えない何か恐ろしい力みたいなものを、この霊という言葉は、日本語の霊は含んでるわけです。怨霊とかね、怨霊とかね、ヨハネ福音書の霊は、先ほども申し上げたように神様の霊なんです。聖霊なんです。だからその霊の取り扱いを間違えてしまうと、その霊を信奉する人たちはいろんな形の熱狂主義を生み出すことになりやすいんですね。私たちだってあんまりこの霊に熱中しだすとそういうふうになりかねない。でもし間違いそうになったらですね、例えば復活されたイエス様が弟子たちに聖霊を受けようってやるでしょ。あれはプニューマですよ。イエス様がそうやって息を吹きかけたって言うんです。聖書はそういうふうに記しています。だからそういうことを思い出すといいと思います。そうすれば安心して私たちも霊に向き合うことができると思います。で、35節ですけれども、人間は神様を直接知ることはできないけれども、御子イエスを通してだけ神様を知ることができるのだから、イエス様の証を受け入れるしか神様が真実であることを確かめる術はないということが主張されています。父なる神様が御子イエスを愛されて、一切をこのイエス様に委ねられたのであるから、イエス・キリストを受け入れる否かが、それによって全てが決まると言ってるんですね。そして最後の36節には、神の怒りという表現が出てきます。神の怒りっていうと、一つイメージされるのは裁きですよね。つまり終末論的なことを私たちは思い浮かべます。で、終末といえば、普通は一般的にはキリスト者はですね、いつかはわからないけれども、歴史が終わるときに、つまり神様の救いが完成するときに、神様の審判が行われるのだと、そのときに全ての人は裁かれるとキリスト教の理解の中には、それが一般的にあります。でもそのときにこそ、この世界は最終的に完成するんだっていう理解なんですね。で、共感福音書の理解はおおむねその線にとって書かれています。しかしこのヨハネ福音書はそれだけではないんです。もちろんそういう捉え方も含まれているんですが、それだけではないんですね。御子を信じて従うかどうかが永遠の命に預かれるかどうかの鍵だっていうふうに、この福音書は主張するんですよ。ですから、あえて言えば、時間的な未来のことよりは、今現在、御子を信じて従うかどうかが、あなたの人生の分かれ目ですよ、と言うんです。そういう意味では、終末論は、このヨハネ福音書においては完全に現在化されていると思います。時間的に捉えられた終末論が、神の国とこの世というような、この何というか空間的な 二元論的な対立表現によって捉え直されているんです。もちろんこの歴史の終わり、救いが完全に完成するときに永遠の命をいただくという考え方は否定することはできませんけれども、上から来られた方イエス・キリストを信じるか否かによって救われるかどうかが決定する、そういう考え方も私はかなり意味があるのではないかと思います。イエス様を信じさえすれば救いは成就するのだ、そういうふうにこの福音書は私たちに語りかけているように思います。私たちは神様に祝福されて平安な信仰の生涯を送りたいと願っています。そのように生きることができるように祈りたいと思います。お祈りします。神様、イエス様が神様の言葉を話すことが神様が聖霊を注がれることと一体である、そのことを学びました。私たちが聖書を読むとき、御言葉とともに聖霊を送ってください。私たちがイエス様を心から信じて永遠の命に預かれるように聖霊の祝福を心からお願いします。イエス様を信じないで最後の審判で裁かれることのないよう、私たちの信仰を確固たるものとしてください。感謝と願い、イエス・キリストの皆によって御前にお捧げします。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の281番、大いなる神はを歌います。
大いなる神はよ